第5票最強ワイルドにホゲホゲと、この番組は多感な時期にプロレスと最強スーパープロレスファン列演に出会ってしまったハッスルジョボが、長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きに喋ってしまうポッドキャストです。いやー、本当にしかし今日は面白かったですね。全日本プロレスチャンピオンカーニバル開幕戦だったわけですが、まあ、開幕戦の名にたがわぬ面白さ、一緒に、見に行った人とか、久しぶりに全日のに会場アジスを運んだりとかっていうことでですね、専従していない人たちがですね、口を揃えて面白いって言ってくれるっていうのは、これは本当にやっぱり嬉しい限りでして、この面白さがですね、ずっと継続して、みんなにね広がっていくようになってくれるといいななんて思ってですね、とてもいい気持ちで今日はおります。そんなわけで、367回目になります。今回は、全日本プロレスチャンピオンカーニバル2024開幕戦、後楽園ホール大会、こちらのレビューの方を行っていきたいと思います。今日はですね、思いっきりその会社の、フレックスタイムを、利用してやってですね、早い時間に、会社出るつもりだったんですけども、結構ギリギリまで会議が入ってですね、しかもこの会議がちょっと延長する、しかもあまり会議の本題と関わらない内容で延長するというですね、ことで、でも早く終わんねえかな、早く終わんねえかなってですね、ちょっと若干イライラしながらですね、終わると同時に飛び出してですね、それでちょっと試合終わった後にちょっとご飯、食べてることができなそうということだったんで、へそ金メイツのですね、お仲間とですね、一緒にですね、先に、ご飯を食べるってことで、これ食べに行ったのが蘭州牛肉麺っていう、最近なんか流行ってるみたいなんですけども、牛肉麺ラーメンみたいなもんかななんて思ってたらですね、スープの方は結構透明だし、そこにこうラー油が入ってる、そして、麺はなんか9種類ものをね、いろんな形の麺から選べるってことで、これがかなり美味しかったです。ラーメンというよりはね、個人的にはうどんみたいなイメージ、一緒に行った、持田さんはですね、平麺、こちら選んでまして、私はね、全然食べたことがない、三角麺なんていうですね、そのやつを選んで食べたんですけども、まあまあこれがかなり美味しくてですね、いや本当はねすする行こうと思ってたんですけども、ついつい浮気してしまってですね、いやこの味、しかも結構麺の量もボリュームあってですね、なんか替え玉というか、その麺のね、おかわりできるって話だったんですけども、そんなのは全然しなくてもですね、お腹いっぱいになってですね、もう試合開始前からね、幸せな気分ではあったわけですけれども、まあまあなおですね、試合を見て幸せになれたっていうのは、とても素晴らしいかなと思っております。今日の目当てとしましては、本当はですね、デイビーボーイスミスジュニア選手が来るってことでですね、金プロのカード持ってってですね、こちらにサインしてもらおうなんていうね、あわよくばなんていうのもあったんですけどもね、試合前には残念ながら会うことができずにですね、試合前はまあもうちょうどアクトレスタイムが始まりそうになってる時間だったので、入ってたらね、もうすでに踊り始めてましたんでね、それもあって残念ながらですね、売店には本当にサイラス選手しか立ってなかった感じなのかな、でそれで、会場に向かった次第です。今回ね、久しぶりに北側に座ってということでね、座布団持ってって、空気入れる座布団持ってって座ってたんですけども、まあ何回か使ってたせいでやっぱりちょっと穴開いちゃったのかな、途中で空気抜けちゃって、まあお尻腰がちょっと痛くて、何か考えなきゃなと。ただ非常にほぼリングの高さのね、いい席だったんで、北側も単純に近さとかで言うと非常にいいなと思ってですね、新しい座布団みたいなの欲しいな、何しろね、ちょっと腰に爆弾を抱えてるっていうのは大きな、ハンデになってしまうのでね、体にダメージがないようにしつつ、しっかりプロレス楽しめる。北側だとね、この後話しますけども、イケメン選手が来たりとかしてですね、すげえ楽しかったです。そんなわけで、アクトレスタイムが終わりまして、 試合開始前にはですね、先日、お亡くなりになられましたあけぼのさんのですね、10カウントゴング、こちらが鳴らされております。そういえばあけぼのさんといえば我らがへそ金の主会、そして、プロレスナンバーワンポッドキャスターのね、国斉藤さんと初めてお会いしたのもですね、みんなであけぼのステーキ食べに行こうつって、あけぼのさんはいなかったんですけどね、当時御徒町にあったあけぼのステーキ2号店、こちらでですね、ステーキを食べるなんていうのでね、お会いしたのが初めてだったななんていうのをね、頭によぎりながら、テンカウントゴングを聞いておりました。その後、チャンピオンファイナル開幕戦ということで、入場式、全選手が入場してきて、昨年度優勝者の芦野翔太郎選手が、トロフィーの返還を行うわけですが、まあ、もちろんね、大男リング、狭しと、ね、上がっている状態で何も起きないわけがなくてですね、この日大暴れをかましてくれたのはサイラス選手、まあまあ一番暴れてくれるだろうと。プロモーションのね、ビデオとかもですね、非常にいい、この最高的な、キャラになっておりまして、まずサイラス選手やっぱり狙いをつけたのが宮原健人、そしてさらには、綾部選手と睨み合い、安西選手に対しては、うん、いい子いい子みたいな感じでこうニコニコしながらですね、近づいていく。いやー、本当いい表情してくれますよね、サイラス選手。今日は本当に大活躍だったと思います。では、第1試合から見ていきましょう。第1試合、タッグマッチ30分一本勝負、ライジング隼人、立花聖子 VS 田村ダン、井上涼、こちらはですね、10分9秒、パワーボムからの指固めで田村ダン選手が立花聖子選手を仕留めております。試合開始と同時にですね、兄貴コールとダンコールが、本当に、いい感じでぶつかってましてですね、隼人のいつものフェイントに対して、立花選手が横に行ってうんこ座りしてですね、ポーズ取るとですね、試合権利がないにもかかわらず、ダン選手はですね、この同じく試合権利がない、立花選手に、攻撃、なんでこんなにダン選手立花選手に絡むのかなと思ったらですね、まあまあそれが試合後分かって、まあもちろんそのツイッターとかでもね、少し喋ってたんですけども、まあ、新時代と言われてるけどベルト1個流出したままだと。で、まあそのベルトっていうのはそのガオラ TV チャンピオンシップのベルトのことだっていうことでですね、立花選手からにの持つベルトに対しての挑戦を表明、しかもですね、その表明するタイミングっていうのが、次のガオラ TV、こちらの放送がある日に挑戦させろということを言っててですね、ほうほう確かにそうだなと。 その名の通りのベルトだからいいことですよね。でこちらですね、5月6日にですね、公式戦、最終公式戦後楽園ホールであるんですけども、その時にガオラの放送があるんで、そこに合わせて、タイトルマッチを行うということを明言しております。パワーボム、やっぱり、田村ダン選手にとってこれの非常にいい技になっておりまして、体格でいうとね、自分より大きい立花選手をしっかり投げ切ったっていうところもあってですね、これがで、この日は直接フォール。さあ、じゃあ、立花選手。なかなかね、タイトルマッチ以外での勝利っていうのがないわけですが、前も言ったかもしれないですけどね、負けて負けて、でもタイトルマッチはしっかりと、力を見せつけて勝利するなんていうスタイルがね、個人的には、非常に好きなので、立花選手にも頑張ってもらいたいなと思っております。ただ、ここで田村選手勝つとね、アジアとガオラの2冠王ということにもなりますんで、新時代走る上では、ここ取っておくのもありなのかなっていう形に思います。第2試合、6人タッグマッチ30分一本勝負、黒潮東京ジャパンハードリージャクソン土方龍二 VS 鈴木的サイラス武蔵の一戦です。入場めちゃくちゃ楽しかったです。さっきも言ったように北側座ってですね、隣のブロックで肩組んでやってたんで、あー惜しかったなと思いつつ、超近くまで来てくれたんでね、いい写真が撮れました。そしてですね、相変わらず入場、ハートリージャクソン選手がですね、困ったように苦笑いしているのがですね、非常に印象的だったんですけども、一回入場すると見せかけて入場しない、さらには子供を連れて南側の階段の方バーって走ってって、そして入場ゲートの中に入ってってしまうと。で、あれ帰ってこないなと思ったら悲鳴が聞こえて、サイラス選手が出てくると。 帰ってくときに、ね、あの子供を肩、子が子供を肩にね担いで連れてって、出てきたらサイラス選手に成長してたなんつって笑ってたんですけれども、まあその後無事子供は救出されてたようなのでご安心ください。でまあそれからですね、足崩し的に試合始まってですね、まあまあサイラス選手、大暴れ、イケメン選手も捕まって大変だったんですけども、やっぱりその一挙手一投足にねあの目が行くっていうのは、イケメン選手さすがだなっていうところがあります。土方選手、あのしばらくねその歳三として参加しておりましたけども、土方選手に、土方龍二に戻ってですね、試合を、見せてくれまして、相変わらずの蹴りの良さというのがね、あの動いて、あの響いてきたかなというふうに思っております。特にね武蔵選手とのその打撃の打ち合いっていうのね、もっともっと見たいななんて思っておりますんで、武蔵選手もねあのしばらく全日本プロレス上がってくれるようなので、この2人の戦いっていうのもしばらく、見続けられたらいいななんて思っております。試合は、サイラス選手が、土方選手をリバーススプラッシュで仕留めております。サイラス選手の使い方がうまかった鈴木秀樹選手、一方ですねハートリー・ジャクソン選手はあのうまくちょっと持ち味を出せずに、ちょっと負けちゃったということで、まあ、この、サイラスとハートリー・ジャクソン、この2人のぶつかり合いというのはですね、お預けなのかなっていうのはちょっと、残念な気がします。何しろねあのブロック違うんでね、あの直接ぶつかることってあんまり、ないわけで、ここでねあの2人のぶつかり合い、見ておきたかったんですけれども、ちょっとお預けということで、決勝で当たる、それもまた面白いんですけどね。そして、ここからチャンピオンカーニバル開始となります。チャンピオンカーニバル B ブロック公式戦30分一本勝負、開幕の一戦は、スワマ VS 斉藤麗の一戦となります。麗選手の人気がやっぱりすごい、そして、スワマ選手に当たり負けないというのが、素晴らしいですね。レイ選手の、斉藤ブレザーズのタオルをかけてる、人のところに行ってですね、タオルを取って自分の顔を拭いて返すなんて、これもうファンサービスの極み。もちろんそのブードゥーマーダーズでなくヒールで亡くなってるからですね、まあそういうことももちろんすごく、ファンにとっては嬉しい部分なのかなと思っております。レイ選手、コーナーに追いつスワマ選手を追い詰めてのダブル突っ張り、そしてダブルチョップ、さらにはですね、チョークスラムというよりは喉輪落としに近い体勢でのこの、チョークスラム、こちら決めてですね、スワマ選手を追い込んだんですけれども、スワマ選手はここ一番で見せるドロップキック、そしてバックドロップ、一気に、形勢を逆転して8分31秒、耐え固めで、斉藤麗選手を下して勝ち点2を挙げております。いやー斉藤、やっぱりバックドロップ、レイ選手の体重があると一発で、ダメージが半端ないですね。スワマ選手もね、ドロップキックからの畳みかけ、非常に良かったですし、やっぱりその大きい選手とガンガンぶつかり合っている姿こそね、スワマ選手の良いところが目立つかと思いますので、見ててうおうおうってなる、このオープニングマッチ最高だったなと思います。第4試合、チャンピオンカーニバル A ブロック公式戦、足野翔太郎バーサス大森北斗はですね、7分2秒、アンクルロックで足野翔太郎選手が大森北斗選手を下しております。まあ散々ですね、裏切り者だったり、その何しろこの日はですね、馬マスクが2体に増殖するなんていうねこともあってですね、非常にこの精神的な揺さぶりをかけてきたわけですけれども、これに対して、心を乱されなかった足野翔太郎選手が、最後はですね金的散々されたりしてですね、痛かったと思いますけれども、やり返したりしつつ、最後は、素晴らしいラリアットからアンクルロックで、勝ち点2を収めております。大森北斗選手はちょっと作詞作に溺れる部分があったのかなというところ、そして、もう一人の馬マスクは一体誰だったのか、厚木選手なのかな、まあわからないまま終わっております。また出てくるんでしょうかね。第5試合、チャンピオンカーニバル B ブロック公式戦30分一本勝負、本田龍樹 VS ロードクルー。まあまあ外人大好き、ハッスルジョボ、ロードクルー楽しみにしておりましたが、まず思ってたよりでかい、ちょっと厚みは少ないかもしれないんですけれども、全日本の、メンバーに混じって全然引けを取らない身長の高さ、これがまず一つ良いところ、そして、手足が長い、途中で放ったですね回転蹴り旋風脚みたいなやつもですね、その 両足が飛ぶ状態ではなくて片足がこうついてるような、なんてですね、回し蹴りって言っていいのかな、ちょっと不思議なモーションで放った蹴りもですね、この足の長さと相まってですね、非常に綺麗なものをやっておりました。さらに、日本のことをよく研究しているのかね、試合開始してすぐにですね、本田選手をですね、コーナー、ロープに、追い詰めてですね、殴りながらワン、ツー、スリー、フォーなんて数えていてですね、いやー、ちゃんと、全日本プロレスのことを研究してきてるなっていうのをですね、分かってよかったですよ。まあ、これ一方の本田選手もですね、そんなの先にやられたらもう、負けてらんなくてですね、ワン、ツー、スリー、フォー、こちらですね、本場ものを見せた後はですね、ラリアット。こちらロードクルー選手を1回転させるようなね、見事なラリアットで叩き潰しました。で、ファイナルベントを狙ったんですが、ロードクルー選手、見た目から想像できないパンチ、ボディーブローとかですね、パンチ繰り出して、そしてビンタ、さらには、技名がよく分かんないんですが、ボディースラム、の体勢から、ぐるっと回しながらのロックボトム、確か WWE でも誰かこの感じ使ってた気がするんですけどね、この技でですね、なんと2分12秒、で、本田隆起選手から勝利を収めております。ちょっとね、試合時間短かったのは残念なんですけれども、それでも、まずパンチのインパクト、そして、投げ技のインパクトというのは非常に良、かったかなと。あ、そうそう、途中でね、投げっぱなしジャーマンで本田選手をね、頭からぶっ刺して、これの一撃でね、後で見返したらちょっと本田選手の意識がここでちょっとね、なんか朦朧としているような部分があったんで、こういった技を、しっかり使える選手なのかなってことですね。ロードクルー、まあ、もちろんその体格、外観、こういったうさんくさいって言っちゃ怒られる、いやいや、うさんくさいですよね。こういう外人選手大好きなね、ジョボとしてですね、一押しロードクルー頑張ってほしいなと思っております。第6試合、チャンピオンカーニバル A ブロック公式戦30分一本勝負、青柳優馬 VS デイビーボーイスミスジュニアです。まずスミス選手が入場してくるところですね、久々の、大晦日とかもね、来てましたけど、年末もね、年末年始も来てたんですけれども、久々のまた来日ということでですね、カメラがですね、ぐわーって赤コーナーの方に集まってたわけですけれども、なんとスミス選手逆から入ってきてですね、カメラ多分全然撮れてなかったんじゃないですかね。そんな、ハプニングはありつつもですね、もう入場からかっこいい、イギリスのね、ユニオンジャックっていうんでしたっけ、国旗のね、マークやっぱかっこいいですね。さらにはその青柳選手のそのサイクロンホイップからの、ヘッドシザースっていう、いつもの前日の流れですね、これに対してもですね、なんか急角度ではあるものの、しっかりとこう食らいついていく、適応している姿っていうのは素晴らしいですね。ヘッドロック、の攻防もありました。スミス選手が青柳選手をヘッドロックで動けなくすると、逆に青柳選手もスミス選手にそちらを仕掛ける。ただ、途中のペースはですね、かなり、デイビーボーイズスミスジュニア選手が押していったように見えます。お兄ちゃんもね、一生懸命そのロープをうまく使ってのブレイク、逃げるとかですね、さらには雪崩式一発目はですね、食らわないようにしつつ丸め込んで切り返すとかっていうことを見せていたんですけれども、デイビーボーイスミスジュニア選手、青柳選手の動きを封じた後はですね、ギロチンドロップ、そしてダイビングギロチンドロップ、さらには、トップロープ頂上からの雪崩式ビレンバスターなどですね、もうフルコース、もうここでですね、もうお兄ちゃん全然立てなくてですね、ぐったりしてる。そうですね、あれですよね、デイビーボーイスミスジュニア選手、ちょっと勉強不足だったかな。とどめのね、ブルドックボム、こちらを狙ったところでですね、くるりちょ前方回転エビ固め、3つしっかりと、肩が3つついてしまいまして、青柳優馬選手が、勝利を収めております。まあまあ試合終わった後の青柳お兄ちゃんのね、煽りっぷりがとんでもなかったですね。もう小躍りしてめちゃくちゃデイビー・スミス・ジュニア選手怒ってましたね。ここがお兄ちゃんのいいとこですね。しかしデイビー・スミス・ジュニア選手かなり攻めてましたんで、あと一歩、ただこの死んだふりを知らなかった、そのせいで負けてしまったのはちょっともったいなかったな。ただ こういうことを言ってはいけないんですが、オープニングマッチで負けたっていうことは、逆にデイビーボイスミスジュニア選手優勝の目出てきたんじゃないですか。第7試合、チャンピオンカーニバル A ブロック公式戦30分一本勝負、宮原健人 VS 綾部蓮、こちらはですね、まず、やはり健人先入場ということですね、非常に、大盛り上がりです。でその後に、まあいつもね、必ず宮原健人先入場なんで、後入場になって後で入ってきたのは、綾部蓮だったんですが、どよめきます。ちょっと私のところからね、入ってくるところちょっと見えなかったんですが、そのどよめきの理由が何だったかというと、コスチュームチェンジだったわけですね。いやー、もう本当に上から羽織っている、ガウン、そして、ショートに、ショートのかっこいい、タイツ、なんかいかにもマネーの雨が降りそうな、そんなコスチュームだったわけですが、でもコスチューム変わっただけじゃなかったです。綾部選手、今まで、かなり言われておりました技へのその重み、腰が入ってなかったようなところっていうのが、エルボー一発一発がかなり良、くなっておりました。宮原選手もね、エプロンでのパイルドライバーとか、場外での頭突きというですね、いつものそのチェンジのムーブでですね、自分の方に、流れを引き寄せようとするんですが、それもそしてさらには、ブラックアウトなどですね、前回も、そのロイヤルランブル、ロイヤルランブルじゃない、バトルロイヤルの最後の方はですね、一気果敢に攻めようとした綾部選手をこのブラックアウトで、止めて、そこから流れを、一気に畳みかけた宮原選手だったんですが、この日の綾部選手は、それでは終わりませんでした。綾部選手、フルネルソンに捉えて、いつもであればここからフルネルソンボムに行くところを、なんとフルネルソンスープレックス、後ろに叩きつける、何回か試合してて、逆にねこの後ろに行くってこと多分想像できてなかったのかな。ここで、動きが宮原選手、一瞬止まります。その隙を、逃さず、ブレンバスターの体勢をラストシューティングで決めるのかなと思いきや、旋回しながらの、しかも、垂直落下で叩きつけるファルコンアロー。公式のですね、名前を見ましたところ、デスルーレットというふうになってましたね。確かにこう、針が、ルーレットの針が回るような、そんなイメージ、そして針が刺さるようなイメージ。なかなかいいネーミング選手ではないでしょうか。そんなわけで、綾部蓮選手が12分17秒、デスルーレットからのエビ固めで、なんと宮原健人を下しております。試合の途中にですね、隣に座ってた持田さんとですね、いやでもそんとは言うても、青柳優馬が宮原健人を超えるのに何年かかったと思ってんだと、まあまあそう簡単に宮原健人に勝つってことはできねえんじゃないのかなんて言ったら、入団して、わずか、数週間で、宮原健人からクリーンフォール、素材はいいだけに今後がますます期待できるかなと思っております。この後、宮原健人の YouTube とかでですね、反省会とかも聞かせてくれると思うので、これに関してはそっちでうまく保管していけたらなと思っております。そしてメインイベント、チャンピオンカーニバル B ブロック公式戦30分一本勝負、安西優馬 VS 斉藤潤です。もうね、オープニングのね、カード紹介の時からもね、ざわついてたんですけども、後ろの列にですね、結構女性何人かのこうグループがいてですね、あんまり普段プロレス見ない人も一緒に連れてきてるみたいな感じだったんですね。でその人たちの声がすごい大きくて聞こえてたんですけれども、もう斉藤潤すごい好きな人がいたみたいで、もう超声上げて黄色い声援ってこのことなんだなっていうことですね、聞いてました。さらにですね、安西選手もイケメンだから、もうイケメン対決っていうことですね。いやこれは確かに盛り上がるよなと、まあ、それこそ我々がスターダムとか東京女子とかね、見に行ってキャーキャー言うのと同じようなイメージが、この全日本プロレスに対して、思ってくれるっていうんであれば、それはそれである意味すごいなと。 だって全日本プロレスですよ。その中で、黄色い線が飛び交うって、どういう状況だと思いつつ、確かにかっこいい選手今多いんですよね。斉藤純選手、シングルマッチということでですね、あの中島克彦選手とのシングルマッチのところ、ちょっとね酷評された部分もあったんですけれども、この日は、メインイベンターとしての、役割をしっかり果たしていたような気がします。安西選手もね、最弱の三冠王者なんていうふうに言われつつもですね、この日は、しっかりとやっておりました。純選手に、で言いますと、やはりそのヒール仕込みのインサイドワーク、こちらが非常に良いかなと思っております。流れが止まりそうになったところでも、そのちょっと悪い、ムーブを入れることによって、試合の展開がおかしくならない、こういったのをね、もうあのデビューして、3年も経たない、3年ちょっとかぐらいで、しっかり身につけているっていうのは、ブードゥーマダーズというものがどれだけ、育てる環境だったのかってことをね、私は思い知らされました。もう一つ、気になったのは、その斉藤純選手がですね、ブレンバスター、対空式のブレンバスターかけたんですね。いや、例えば、前の試合でですね、そのデイビーボーイスミスジュニア選手とか、綾部選手とか、対空時間が長いブレンバスターって、使ってもおかしくなかったはずなんですが、使ってなくて、でそのおかげもあってですね、この試合で、純選手がブレンバスターかけた時の会場の盛り上がりって非常に良かったわけですね。技かぶりをなくしてしっかりやっていく、これ本当にいいですね。安西選手、この日はですね、コスチュームも安西選手も変わっててですね、ちょっと個人的にはやっぱりジャンボ鶴田が出してきてるのかななんていうふうに思いました。技もね、いくつか新しいものをやっていて、タイナー的なコーナーに追い詰めての膝ですね、ここも、しっかりかましつつ、なだれ式ブレンバスターに持っていこうとするなどですね、今までとはやっぱり違うことをやっていこうということがありました。いや、でやっぱり安西選手と純選手、並んでもですね、体格が近いような、そしてイケメン同士ということで、非常に、開幕戦のメインを任せるには、もってこいの2人だったのかなというふうに思っております。純選手もね、スピアやったり、ブレンバスターと思いきや今度はジャックハマーだったりとかってですね、新しいムーブを取り入れてきてたんですけれども、安西選手は、ドラゴンスプレックス、ちょっとね形崩れたのが、残念なんですけども、そちらをやりつつ、さらに、いつものであれば、フルコースであったジャンピング2からのジャーマンスプレックス、さらには、これを返した純、ここで私思いましたね、あ、来たと。で早速カメラを取り出して、構えましたら新技、無双のように相手を、抱え上げて、そしてそのまま、ボムで落とす。公式でネーム来てましたね、ギムレット。ギムレットってお酒の名前でしたっけね。ギムレットには早すぎるなんていうフレーズをどこかで聞いたことがあるんですが、これは三冠取るには早すぎると言われた安西優馬にとかかっているのかななんていうのをぼんやり思いながら、この試合結果のところを見ております。そして試合結果は15分18秒、ギムレットからの片指固めで、片指固めなのか、あれ両パワーボムの再生って片指固めでいいので、安西優馬選手が斉藤純選手を破って勝ち点2をゲットしております。この技でパッて見た瞬間ですね、あれなんか本田選手のファイナルベントを変形させたようなイメージだなって。本田ファイナルベントがね、その前にこうランニングしながら叩きつけるのに対して、安西選手は真上に持ち上げて真下に落とすということで、これニューピリオドいい対になってんじゃないかなっていうふうに感じたのは私だけでしょうか。そんなわけで非常に素晴らしい、満足した試合を立て続けに見せてもらって、さらにはですね、帰りに売店行ったらですね、ロードクルー選手がね、あの売店で T シャツとかポートレート売ってたんで、まあまあそれは T シャツ買いますよね。T シャツ買ってですね、ツーショット撮ってもらって、幸せな気分で帰ったわけですが、帰った後にですね、会場に来てた、知り合いのツイート見たら、デイビーボーイスミスジュニア選手とね、一緒に写真撮ってて、マジかよと、 いたんかよって、来たんかよっつったら、私たちが去った5分後に来たっつってですね、私金プロ本当に持ってってね、準備してたのに悔しい。もう一回スミス選手来てる時に行かなきゃな。うん、ここでもスミス選手のサインはなんとかゲットしたい。そしてロードクルー選手のサインをもらうのを忘れたので、今度はポートレートでもいいから買ってサインもらってこなきゃいけないなと思った次第です。いやー、しかし、冒頭に申し上げたように、全日本プロレス相当面白いですね。時短試合、こちらが、まあ、その秒殺はね一つあったんですけれども、明らかに時短と思うような試合っていうのは全然存在しませんでしたし、公式戦かなり盛り上がっております。引き続き、全日本プロレスチャンピオンカーニバル、たくさん追いかけていきたいなと思っております。次は、4月20日静岡アクトシティ浜松ですが、こちらは VOD、4月21日、千葉の幕張メッセ、こちらは確か生放送だった気がするんですけれども、こちらもあります、ので、そちらのプレビューも、撮りたいな。プレビュー撮んだったら2つ同時かもしれないんですけどね、あのプレビュー撮りつつ、全試合、収録していけたらなと思っておりますので、どうぞお付き合いください。そのわけで、本日は以上にさせていただきます。この番組では皆さんのご意見ご感想お待ちしております。 X のハッシュタグ強ほげでの、ポストですとか、コメント DM リプライなどですね、コメントいただけますと喜びますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは皆様、ワイルドな一日をお過ごしください。